なんか数日前にさ、たまたま、なんか、大、あの、夢に出てきた人がいてさ、この間の前の前のエピソードでさ、なんか秋がさ、夢に出てきた芸能人好きになっちゃうみたいな話してたじゃん。で、それでこう、夢に出てきた人つながりシリーズなんだけど、夢で、私がバンクーバーにいた時に、一緒に働いてた、すごい3人で仲良くて、私と現地の女の
現
子
地
と、
人ね。
あとなんかスペインから来た女の子で、同じぐらいの年代だったのね。だからなんかすごい立ち上げ、スタートアップだったから、なんかそこも立ち上げで3人一緒に同時期ぐらいに入って、同じぐらいの仲間、なんか同じぐらいの年代で、性別も一緒で、みたいな感じですぐに仲良くなって、すごいなんか、その後もいろいろこう、同僚が増えたりとか、仲間は増えたけど、やっぱりその最初の3人っていうのはすごい 卒業というか、会社をみんな辞めた後もすごい仲良くしててさ。で、なんか私が日本に帰ってきた後も、たまにこう、バンクーバーに遊びに帰る時も、必ずその2人とは会うようにしてたの。で、でも、その後、多分、3、4年ぐらい、もう会わないで3、4年ぐらい経ってて、で、なんかその、なんか、スペイン人の女の子の夢を見たのね。全然、なんか脈絡忘れちゃったけど、とりあえずその子のことを夢で見て、あ、なんか久しぶりに、なんか彼女の夢見たなって思って、なんかそういう時に、なんかメッセージをしてみたのね。なんか、そういう時にさ、なんか、話したいなって思ってメッセージをさ、しないっていう選択肢もあるんだけど、なんか前にさ、本当にずっと前にさ、秋が、ポッドキャストで話したか忘れちゃったけど、なんかやっぱりこう、すごいさ、昔のつながりの人を思い出したらメッセージするみたいなこと秋が言ってたから、なんかそういうのってすごい素敵だなって思って、私も、通常の私だったらあんまりしないんだけど、なんか秋がそういうことを言ってたの、すごい印象に残ってて、いいハビットだなって思ったから、私も真似してみようと思って、なんか別に、ナッシングトゥールーズじゃん。私が別に彼女にでもさ、別に彼女も、まあ、最悪無視されるだけだし、別に何にもあれだから、久しぶりにさ、こうメッセージしてみたら、なんか本当にたまたま昨日、メッセージした前の日にたまたま、もう一人仲良かった現地に、今もカナダの子だから、まだカナダに住んでる女の子と、スペインの、もうスペイン人の子はスペインに帰っちゃったんだけど、スペインの女の子で二人でなんかメッセンジャーしてて、なんか私に会いに日本に二人で来たいねみたいな話をしてたんだって。
へえ。
で、なんかめっちゃテレパシー感じると思って、本当にタイム、時間が同じぐらいの時間にさ、私がスペイン人の女の子のことを思い出して、で、彼女とそのもう一人の女の子が私の話をしてくれてるってなんかすごいいいなって思って、そうそう、すごい嬉しい気持ちになったんだけどさ、なんかその時にさ、久しぶりに彼女のインスタグラムを見たのよね。そしたらね、私が知ってる彼氏じゃない男の人がストーリーズに上がってて、What the heck? と思って、Who is this? と思って、ちょっと待って、この人誰?みたいな。え、もしかして、なんか前の彼氏とまだ続いてるよね?みたいな感じで聞いたのね。なんかその彼氏って私が彼女と仕事を同じ時期にほとんど働き出したんだけど、その仕事を始めた時期から言い寄られてた男の子だったのよ。
へえ。
で、なんか、だから全部知ってるの。彼女と彼の出会いから、付き合ってすごい、なんか仲良く、すごい仲良くて、で、なんかもうめっちゃラブラブで、で、なんか、私が日本に帰った後も、彼女たちは、結構カナダに数年ぐらい残って二人で一緒に同棲してて、二人で一緒になんか、永住権とかも取ったんだよ。
へえ。
でも、コモンローで取ってるからさ、コモンローっていうのは、事実婚みたいな。日本でいう事実婚みたいなやつが、ちゃんと制度としてさ、カナダはあるんだけど、そういうので PR を取ってたから、絶対に別れてないって謎に思ってたんだけど、そしたらなんか、いやなんかちょっと前になんか彼とはもう、なんか、別れたっていうか、もう彼は自分の国に帰っちゃったみたいな話をしてて、って思って、なんか、すごい大きなアップデートだったから、すごい大きなライフアップデートじゃん。彼女の すごい仲良かった友達の、すごい、絶対ずっと一緒にいると思ってたパートナーと別れたっていうのって、すごい大きなアップデートなのに、なんかそれをずっと知らずに、なんかのんきに暮らしてたことが、なんか私はすごいなんか、情けないっていうか、すごい悲しくなって、だからなんか、まあ、彼女はまあ別にそんななんかアドバタイすることでもないしみたいな感じだったからさ。まあそれもそうなんだけど。でもなんかもっと頻繁にさ、クイックでもいいからメッセージを送るような仲だったりとか、仲はいいけどメッセージをさ、やっぱ思ってもさしないことってすごい多くあったから、
そうだね。
そう、今回メッセージして本当に良かったって思ったけど、それと同時にもっとやっぱり大切な、なんかこう、大切な人とかこう、途絶えたくない、連絡を途絶えさせたくない人には、やっぱり、自分から積極的にメッセージをしたりとか、自分から積極的に、なんていうの、つながりを絶やさない努力をすることっていうのってすごい必要だなって思って。そう。特に今、SNS とかでさ、簡単につながれるけどさ、本当のつながりじゃないっていうかさ。
わかる。
だから、結局、本当のつながりってのは何だって話だけど、でもやっぱりこう、腹割って話せるとかさ、その、弱音を吐けるとかの、くらいの仲間って、やっぱりさ、結局 SNS に、SNS じゃなくても、やっぱその、DM とかさ、こうメッセンジャーとかさ、まあそれこそ手紙でもいいしさ、直接会うでもいいけどさ、やっぱりなんかその、見えないところでやっぱり、なんて言うんだろうな。深くつながれるような手段ってやっぱあるじゃん。まあ、メッセンジャーとか。別にそのわざわざ公開しなくてもいいから。世の中にうちらがつながってるっていうこと。でもなんかそういうの、なんだろうな。私はすごい、おろそかにしてたっていうか、SNS で表面的に彼女を知ってて、彼女のアップデートを知ってると思ってたけど、なんか本当はもっと知らなきゃいけない話があったなって思って。まあ。教訓になりました。今後も、やっぱりその大事な人とか、そう、つながりをずっと大切にしたい人には、私から直接声かけたりとか、アクションしなきゃいけないなって思ったから、まあ、今回は、びっくりしたけどさ、え？と思ったけど、でも
ね、特
ま
にさ、こう、二人のことをさ、予知をよく知ってたわけじゃん、彼のことも。
そう
だ
だ
か
よ。
ら余
すっ
計ね、ち
ご
ょっ
い
と
バカ
ショッ
だ
クだ
っ
よ
た。
ね。
嘘でしょって思ったもん。嘘でしょと思ったし、彼女がその絶対辛かったと思うわけ。その、そんなに私が思うぐらいラブラブってことは、超本当にもう信頼し合ってるじゃん。彼氏と彼女がね。なんかその別れをさ、乗り越えなきゃいけなかった彼女のことを考えると、なんか
そう
そ
だ
こ
よ
にいてあ
ね。
げられなかったっていうことがちょっと悲しかった。だから、積極的につながりを絶やさないこと、表面的につながってるっていうことはつながってるとか知ってるっていうだけでダメだなって思って。
ね、特にさ、まあ、ストーリーズとかってさ、まあ、その子たちの日常の感じがわかるからさ、なんとなくさ、こう、わかってる気持ちにはなるじゃん。
そうそうそ
だから、こう、別になんかこう、なんだろうね、こう、インスタで見れてるからこそ、わざわざ、最近どう？とかさ、
う。
聞かなくても、なんとなくね、つながってる感じがあるから、メッセージとか、ね、しないことが多いけど、でもね、本当その子が言ってるようにさ、別れましたとか、わざわざさ、
そうそう
載せないじゃん。
緊急報告みたいなさ
そう、芸
YouTuber
能人とかでもないしさ、なんかね、そう。だから、まあ、そういうのもさ、まあでもこっちからするとわからないけど、でもたまにね、ちょこちょこ、最近どうしてるとかってやっぱ、聞くっていう、そのアクションは本当、こう友情とかね、いろんなリレーションシップを今後続けていくのに必要だなって私もすごい思う。
ね、なんか当たり前だけどさ、いくら鍵垢でもさ、ソーシャルネットワークってさ、すっごいさ、なんか別れましたとか言う人、まあ、ほとんどいないじゃん。ちょっと落ち込んでますとかもわざわざ言わないじゃん。なんか、理由はないけどなんか落ち込み気味ですみたいなこととかさ、謎に絶対ストーリーあげたりとかってさ、大体しないからさ、大体あげてくれるストーリーはまあ日常だけど、日常でも大体ポジティブなものが多いじゃん。今日は
そう
ピク
だ
ニック
ね。
日和とかさ、なんかこんな美味しいご飯を食べましたとかさ、なんか、 やっぱ、まあ、超映えを気にしてなくても、やっぱりわざわざ載せるからには、多分、マイナスかプラスかで言ったらプラスの出来事を載せる人が多いと思うから、
うん。
表面的に知ってるからいちいち聞かなくてもね、何してるかわかるけど、でもだからこそ多分、あえて繋がるっていうところがすごい大事だなってすごい感じたからさ。
うん。ね、本当、しかもさ、だいたいふっとさ、何の前触れもなく、パッとその人のことを思い浮かんだ時ってさ、絶対相手もさ、うん、こっちのこと考えてると思ってるの、私は。
うんうんうん。
何かこう、意識が繋がったから、ふと自分の頭にこうね、浮かんでくると私は勝手に思ってて。
うん、
で、
大体そうやってさ、うん、でもそうだったと思う。
で、連絡するとさ、私もちょっと夜中の話してたんだよ、とかって実際あったわけだし。
う
ん、
そう。
がね、それは何かのね、サインかもしれないから、そういう時は連絡してみると、またより友情がね、深くなったりとか、
うん。
なんかいいことに次つながる気がする。
ね、なんか特に用事もないけど連絡してみたけど元気みたいなのが結構一番嬉しかったりするじゃん。
うん、わからん。私のこと考えてくれてたんだなって思うよね。
そうそうそうそう。だからさ、なんか私もさ、されて嬉しいしさ、まあ積極的にしていこうかなって思った。
ね。
うん。
みんなもぜひしていってください。ふと誰かのことが思い浮かんだら、
は
い、
うん。
メッセージしてみてください。
喜んでくれると思う。
ね。海外経験と留学ロスという共通点を持ったメラメラ系の秋と邦画系のゆちえが送るハーベストラジオ。
この番組では人生やキャリアについてちょっと真剣に考えている皆さんに、アラサー女子の葛藤や海外生活、そして私たちが日々感じたことや学んだことをお話しします。
改めまして皆さん、こんにちは。秋と
ゆちえです。
今日のエピソードは、うん、ウィンターブルー、冬季うつ病。ちょっとウィンターブルーだけ聞くと、なんかちょっとクリスマスみたいな。
そうそうそうそう。こういう歌手とか、こういう歌の曲ありそうだよね。
ありそう。そんな感じに聞こえますが、今日は冬季うつ病についてお話をしていきます。
そうだね。なんかあの、冬季うつ病ってさ、私聞くようになったのって、なんかあのね、大学生のぐらいから結構なんか、私なんか冬季うつ病っぽいんだよね、みたいなことを言ってる子がいたんだよ。
へぇ。
なんかさ、ちょっとなんか、あ、その子は多分なんか、福祉系の心理学系を学んでる子で、あの、他大学の子だったんだけど、なんかその子に初めて、その言葉を教えてもらったというか、彼女が言ってたから、なんだそれと思ったんだけど、なんかさ、その、これ全然関係ないけど、本編とは。だけどさ、うん、大学生ぐらいの時ってさ、ちょっとなんかさ、ちょっと病んでる感じの時ってあるじゃん。
あるあるある。ある。
で、多分なんかそれで彼女は、そういうのもあり、ちょっとなんか私うつっぽいんだよね、みたいな感じの。
で、最近多分授業で冬季うつ病とかなったんだかっていう。あって使いたかったみたいなのがあるかもしれない。
そうそう、そういうのがあるのかもしれないから、なんかまあ、その時はなんか、へえ、そんなのがあるんだぐらいで、で、自分もすごい、なんかそういう精神的な疾患だったりとか、なんか精神的な、なんていうの、イルネスみたいなのから、すごい遠い、あの、明るく陽キャで暮らしていたため、全然なんかその時にその彼女が言って、なんか結構落ち込んじゃうんだよねとか、冬になると寒いしさ、みたいなことを言ってたのは、ただ単になんか人恋しいのかな、ぐらいのレベルで、
うん、
なんか捉えてたんだよ。確かに、なんだろう。あの、夏とかに比べたら、なんか秋になると彼氏欲しいよね、みたいな。
あるある。
あるよね。でもそれはね、本当になんか物理的にっていうか、なんか科学的に証明されてるらしくって、
へ
え。で、なんかそれをね、そう、本格的に、あ、こういうものが本当に実在して、それに悩まされている人がいるんだっていうのが、を知ったのが、あの、カナダに、私も3年ぐらいいたんだけど、カナダで、2年目の冬に、なんか、ルームメイトだった女性が、そういうふうに言ってたんだよ。
うん。
で、なんか私本当にウィンターブルーっていうか、なんかその、日照時間が少なすぎて、みたいなことをすごい言ってて、で、なんかめっちゃ、なんかビタミン D のサプリ飲んでて、それは、役に立つんですかみたいな感じだったから、私からしたら。その当時ね、なんか何なんだろうって思って調べたし、あとなんかその、やっぱりその彼女だけじゃなくって、あの、バンクーバー 今住んでる秋もわかると思うけど、多分、バンクーバーって本当に日照時間が減るだけじゃなくて、曇りとか雨とかが増えるじゃん。
うん。
10月、ハロウィン終わったら私はもう、バンクーバーはしばらく用ないなって思っちゃうんだけど。
もうこれから暗くて長い
冬がね、
5ヶ月ぐらい続くんじゃない？
そうなんだよ。だからさ、まあなんかそういう、私だけじゃなくて現地の人も結構そういう感じで言ってたり、だからこそ冬になんかメキシコのカンクンに行ってバケーションしてくるみたいな人とかもさ、結構いたから、本当にこうなんか、なんていうの、まあ現地の人はそういうのに苦しんでるんだなっていうのが、あったのと、私も、2年目の冬から、なんか自分がカレッジに行き始めて、カレッジが、なんか午後の授業がメインだったから、1時から4時の授業だったんだよ。でも4時になるとさ、もう暗くて、もう本当に早く帰りたすぎて、先生が、もう4時は暗すぎるから、授業時間を12時半から3時半にしましょうって提案するぐらい、本当になんか先生とか、その講師の人とかも結構なんかその太陽がないことに対してすごいサファーしてたから、なんかそれが何だろうと思って調べたのがきっかけで、ちょっとなんかみんなにシェアしようかなって思って今日のエピソードを選びました。
幼稚園もさ、じゃあバンクーバーに来てから、まあ、実際に自分もウィンターブルーだなっていうのを経験した？
なんかその2年目のカレッジの時は、その自分、でもこれってさ、やっぱりさ、一つだけが原因じゃなくて、物理的に太陽の昇る、なんかいる時間が少ないっていうのがメインの原因ではあるけど、やっぱりその人の面、あれによるじゃん。体とか心の状態がすごく左右するとは思っているんだけど、私はそう2年目の時にカレッジで、すごい宿題も多いし、英語何言ってるかわかんないし、グループアサイメント誰もやってくんないしみたいな、そういうなんかすごい落ち込んでたから、なんかそういうのも重なって、なんか自分もすごい落ち込ん、冬はすごい落ち込んだのを覚えてる。そう。で、まあ、さっきも言ったけど、冬季うつ病の、まあ、本当に根本的な原因としては、日照時間が短くなること。まあ、つまり、太陽の光を浴びる時間が物理的に少なくなることが、まあ、主な原因とされています。でも、私もさっきも言ったけど、自分の心身の状況にもよって発症したり発症しなかったりするから、全員が全員になるわけじゃないけど、それこそ、私のルームメイトのように、北米の人で、こういうのにやっぱ敏感な人も結構多くて、ビタミン D サプリを飲んでる人とかもいっぱいいたし、あとは結構北欧とかでもさ、日照時間がかなり短くなるから、北欧の方でもかなり研究が進んでて、結構対策とか取られてるっていうふうには調べて書いてあった。
なるほどね。このさ、根本的な原因はやっぱりその太陽の光を浴びられないっていうのだと思うんだけどさ、それで、まあ、その時の自分の心理状態とか、まあ、そういうのって言ってたじゃん。で、特にさ、これ日本人ならではだなって思うのが、この早期うつ病にさらにこう加担する原因の一つって、冬ってさ、日本は例えばお正月があるじゃん。年末年始からお正
あ
月。
る
で、その時期って、すごい、こう、家族、団らんみたいな、はい、じゃあ、年が終わります。で、こう、お蕎麦を食べて、除夜の鐘鳴らしてっていう、そのリチュアルがさ、あるじゃん、年末年始って。で、まあ、これは海外にいる人に限ってだとは思うんだけど、そういうのが海外ってさ、ないじゃん。なんか、それが余計なんかこう、寂しくさせてる気がするんだよね。
そうかも。まあ、でもその代わり、クリスマスを祝う国は結構クリスマスで家族集まるよね。
でもさ、こっちにいるとさ、家族はいないじゃん。日本にいるじゃん。
秋の場合はね。
とか、まあ、家族みんなでいる人は、ね、クリスマス一緒に祝えていいと思うんだけど、まあ、単身でね、
留
留
学
学
生
し
と
て
か。
る人とかそう。まあ、やっぱり家族がさ、遠くにいるから、逆に家族で集まっ
あ、わ
てる
かる。
のを見るとすっごい寂しくなるとか、
ああ、
あると思う。
それはあるね。留学生としてとか、 外国に一人でいるとかね、だとす
そう
っごい
そう。
感じる気がする。そうだね。なんかそれで言うと、話は脱線するけど、私も、ビタミン D の人とはまた別の人とシェアしてるときに、その彼女はチェコの出身だったんだけど、家族で来てたの。お父さんと彼女と弟がもう家族で、移民してて。で、なんか彼女だけ別のアパートに一人で住んでて、そこに私が、シェアメイトとして暮らしてたんだけど、すごいなんか、面倒見のいい女性で、何個ぐらい上なのかな？ 5 個ぐらい上の人だったんだけど、すっごい面倒見が良くって、で、やっぱ私のこととかもなんかすごい、なんか友達、まあ、シェアメイトだけじゃなくって友達としてすごい扱ってくれてさ。で、やっぱり私、日本にその時は帰らないっていう、その冬は帰らないって言ってたから、なんか、クリスマスのイベントって家族のイベントだし、やっぱりこう、まあ、クリスチャンの教えだとやっぱりさ、こうなんか隣人を愛しましょうみたいなやつもあってさ、すごいなんかギビングな雰囲気じゃん？みんなが。だからなんか私も、そのチェコの人が、本当はなんか、私の家族、チェコの人のね、お父さんとか、弟と、なんかそのファミリーで集まるギャザリングに本当は呼んであげたいんだけど、なんかちょっと今年はちょっと、まあ、いろんな事情があって呼べなくて本当にごめんねってすごい謝られて、なんかそれはすごいなんか意外でさ、なんか、日本だとやっぱり、家族とか親戚だけで集まってるのが、まあまあ普通じゃん。なんかそこに一緒に暮らしてる、なんかホームメイトとかって呼び、あんまり呼ばないイメージだったから。
そうだね。
なんか、そこまで、なんて言うんだろう。まあ、嬉しかったしね。家族というかその、ホームメイト、ただ単にお金をくれるシェアメイトだけじゃなくって、まあ、お友達として、まあ人間として、まあ、一緒にこう、ギビングしたいって思ってもらえたのはすごい嬉しかったけど、でもなんかそういうのはすごいわかるかも。一人で、なんて言うんだろう、祝日とかさ、お祝い事の時に一人で入れないのってすごい家族で入れないのとかって結構寂しいよね。
そう。だからまあね、ちょっと話は脱線しちゃったんだけど、それ海外にね、いてとか、あとはまあ日本国内にいても家族と遠いところに暮らしてるとかっていう人は、なんかそういうのもちょっとこうね、寂しくなって、冬季うつ病にさらにこうプラスになっちゃうことなのかなっていうのはそう、ちょっと思ってた。
確かに。あと、まあ、家族系で言うとさ、みんながみんな家族と仲いいわけじゃないからさ、なんか逆に
ね、
その家族と仲良くしなきゃいけないみたいなその風潮とかに対してもさ、ちょっと嫌だなって思ってる人もいるかもね。
ああ、確かにそうだね。
そう。っていうのはあるんだけど、話は脱線しましたが。
はい。
はい。そう
戻り
いう
ま
わ
し
け
ょ
で。そう。だから、まあ、日照時間が短いっていうのが、まあ、主な原因として言われていて、で、なんか対策は、一応大きく分けて3つあったので、みんなに、まあ、もしちょっと落ち込み気味だな、みたいな風に思ってる人が仮にいたら、ぜひやってもらいたいなって思うんだけど、1つ目は、まず私がさっき言ったように、ビタミン D のサプリを取るっていうのが、まあ、
もうまずサプリ
まあ、
で補う。
手っ取り早い、そう、かなって思っていて、まあ、そもそもビタミン D って、まあ、ビタミンの一つなんだけど、どんな、働きをするかっていうと、ビタミン D ってなんか骨の生育に必要な、なんか血中のカルシウム濃度を高める作用のほかに、まあ免疫作用を高めたり、まあいろんな病気の予防効果があるっていうふうに言われてるんだって。まあだからこう、なんだろう。まあなんか、取るといいものらしい。
あんまりさ、ビタミン D、まあ、サプリって、まあ、世の中で回ってるけどさ、ビタミン D を積極的に取るって、今まであんまり考えたことなかった気がする。
なんかね、日本人ってカルシウムイコール牛乳って思いがちだけど、牛乳の中にそんなにカルシウムって実はそんなに入ってないらしくって、
そうなの？
そうだよ。なんか、まあ、こんなこと言うとまた脱線になるけど、なんか給食で牛乳を飲みましょうっていうのはなんか結構、なんか、今の牛乳は特にそんなに栄養価は高いわけじゃないから、ただ昔はやっぱりさ、もっとこう、直接、本当に、 もっとフレッシュな状態で来た時はもう少しビタミンとか栄養があったけど、今の現在の牛乳はなんかやっぱこのいろんなこう殺菌とかさされたりとかしていく中で、結構、なんていうの、牛乳の元々あったいい成分っていうものがすごく減ってるっていうふうには聞くから。
そうなの？じゃあ、給食で出てるさ、牛乳はもうなんか大人の事情で出てる感じなのか
そう
な？
だよ。そうらしいよ。
そうなんだ。
そう
ちょっ
いう
と
ふう
ディ
に言っ
サ
て
ポイン
た。
ティングだね。
そうなんだよ。だから別に牛乳めっちゃいいわけではなくて、だからこそ逆に、なんかじゃあカルシウムを、作るには何が必要かって言ったら、ビタミン D なんだって。
へえ、知らなかった。
そう。で、ビタミン D は、太陽というか、まあ、紫外線を浴びることで、皮膚の中で生成されるっていうふうに言われてます。
なるほどね。
そう。だけどさ、やっぱりさ、シミとかさ、紫外、なんと、シミとかシワとかの原因になるって、やっぱり美容的にはさ、怖いじゃん。太陽を浴びることって。そもそも。だからさ、日傘さしたりとかさ、日焼け止め塗ったりとかしてる、本当に、まあ、男女問わず最近すごい多いから、なんかビタミン D を直接浴びることって今はそもそもすごく減っていて、夏とかもね、季節問わず減っていて、一般的に。だからなんかこう日本人はそもそもビタミン D が慢性的に不足してるっていうふうには研究結果で出てるみた
なるほどね。じ
い。
ゃあさ、太陽浴びてるとしても、日焼け止め塗ってたらカルシウムはできないの？
ビタミン D は生成されない、されにくい。なぜかっていうと、その紫外線が吸収されないように日焼け止め塗ってるわけだからね。
そっか、じゃあ太陽っていうかその、この紫外線なんだね。
そうみたいだよ。
へえ、なんかジレンマだね。
そうなん
必
だよ、
要
ジレ
だ
ン
け
マ
ど
なん
さ、
だよ。
肌には悪い。
そう。なんかだから、日向ぼっこって、とかって言ってもやっぱどうしても気になっちゃうからさ、サンスクリーン塗るじゃん。それがあんまり、まあビタミン D の生成だけで考えると、まあ阻害してるっていうのがあるらしい。そうなの。でもね、まあそういうのを考えるとビタミン D が一番手っ取り早いのかなとは思うけど、
そうね、飲んじゃった方がね。
そうそうそう。でもそれでも、まあ研究ではも一番結局最も効果的なのは、まあ言うまでもなく自然の光により当たることって書いてあって、まあそれはそうなんだけどさ。なんかそう自然の光って言っても、なんかね、私たちは光を浴びるって言うとやっぱ晴れた日じゃなきゃダメって思いがちなんだけど、
そう
なんか
思う。
そう、なんかね、曇りの日でも、屋外であれば、なんか1万ルクスっていう、まあルクスっていう光の眩しさの、なんていうんだっけ、単位があるんだけど、晴れた日の屋外が10万ルクスで、曇りの日の屋外が1万ルクスらしいんだよね。で、私たちのこう一般的な住宅で使われてる照明は300ルクスしかないんだけど、でもね、その1万、曇りの日でも1万ルクスの中で、1時間程度光を浴びれば、その必要な、一日に必要なビタミン D の生成はされるらしい。
結構多いね。
1
1
時
時
間。
間も浴びてなきゃい
長
けないん
い。
だ。
でも逆に言うと晴れた日はさ、もう10万ルクスあるからさ、
もう
たぶん10
パッと
分と
出
か
て、
で。
パッて帰ってくれば、
そう
もう
そうそう
大
そ
丈夫なのかな。
う。
へえ。
そうらしいよ。
そっか、曇りの日でもいいんだ。じゃあ雨の日は？
雨の日はもっと少ないと思うけど、それでも、いや、しかもさ、傘さしてたらもっと遮蔽されそうだね。
そうだよね。しかもさ、まあ冬だったらさ、上着とかも着るわけじゃん。結局、浴びなくない？って
でも
思っ
さ、
ちゃった。
手袋してたら浴びないけど、手のひらとか顔とかからは一応浴びれるから。
ああ、じゃあ冬、例えばさ、冬じゃん。冬に雨降ってます。傘さして、上ダウンコート着て、手袋して、マフラーして、そしたらさ、じゃ顔だけ浴びてればいいのか
あんまそれ意味なさそうだけど
な。
ね。それはちょっと
雨
わ
の
か
日
ん
は
ない。
難しそうだね。
雨の日は難しいと思う。雨の日はさ、 外に出たくもないしね、そもそも、うん、だしさっき言ったようにやっぱカバーされる部分が多いから、手のひらとかあと上も傘で隠れちゃうから、やっぱりあんまり意味ない気がしちゃう。
やっぱ晴れの日に浴びるのが一番いいね、うん、
そうだね。まああとは曇りの日でもやっぱり結局さ、曇りでも太陽が隠れてるだけだからさ、太陽は出てるわけで、
うん、
まあ光力はちょっと減るけど、曇りの日だけだとしても屋外にまあ少し出るっていうのはすごくいいらしい。
うん。
そう。で、あとは、なんか、ちょっと、まあ、それに加えてなんだけど、有酸素運動をするのがすごくいいらしくって、だからね、おすすめされてるのは、屋外でのウォーキングとかがめちゃめちゃ一番効果的らしくて、まあ、だからさ、普通にさ、結構なんか、お散歩とか、犬の散歩とかさ、
うんうん。
したりとか、朝普通に、まあ、犬いなくても、普通に散歩したりとか、っていうのは、なんか有酸素運動のこうリズム運動っていうのはそもそもなんかセロトニンを分泌するらしくて。
うん。
で、セロトニンっていうのはさ、幸せのホルモンのうちの三大要素のうちの一つで、なんかこう、幸せだなみたいな、こうなんかあると幸せみたいな、こう持ってることとかっていうことに対しての、なんていうの、体が健康であることとか、その、一番、なんていうんだろうな、基本的な欲求
うん、
をなんか満たしてることに対しての幸せを感じるから、その、まあ、脳内物質なんだけど、そのセロトニンの分泌が促されるっていうのがウォーキングのリズム運動をするとすごくいいらしい効果の一つであって、あとは、うん、前回のエピソードでも出たけど、まあ、交感神経と副交感神経のバランスを整えるっていうことが分かっているらしい。
じゃあやっぱさ、いいんだね、うん、歩くことって。
うん、だから朝さ、起きて外で歩くっていうのは、結構なんか理にかなってるなって思って。
ねえ。
うん。だから、まあ冬でもさ、雨じゃなければ外に出て、まあ30分ぐらいでもさ、違うと思うから、歩いてみたら、いいんじゃないかなって思ってる。うん、まあ、言って私も実践できてないけど。知ってるのとさ、やるのは違うからね。
ねえ、ほんと。まあでもさ、知ってるだけでもさ、例えば、
そうそう、
まあ休日、冬に、お家にいたいなって思うけど、うん、あ、でも外ちょっと晴れてる。じゃあ気分転換に、とかってね、つながるから。
そうそうそう。
知ってるのとね、知ってないのも違うから。
そうだね。なんかさ、冬で、バンクーバーで、かなり限定された話になるけどさ、ロブソンストリートのさ、真ん中ら辺にさ、なんか、公共のスケートリンクができるんだよ。冬になると。なんかそれとか楽しいし、スケートって、まあ運動じゃん、一種の。うん、だからさ、めちゃめちゃいいんじゃない、楽しめるし、運動になるし、屋外だからなんか多分、ちょっと、太陽というか、昼間に行けば光が浴びれるし。
そうね。
うん。
そういう楽しそうなアクティビティをやりながら乗り越えないとね、冬は。
そうだね。まあだからやっぱさ、スキーとかさ、ウィンタースポーツもいいのかもね。理にかなってるよね。うん、
ね、ほんと。しかも上の方に行くとさ、結構晴れてることも多いじゃん。
うん、うん、確かに。
雲の上に行っちゃえば。
うん。あとウィンタースポーツってさ、すごい分厚い格好してさ、サングラスまでしてるからさ、紫外線浴びなそうだからどうなんだろうね。
まあ、浴びなさそうではあるよね。でも浴びな、まあその、ビタミン D を浴びるっていうのでは、まあどれだけ効果的かわかんないけど、うん、でもやっぱこう、外に出て、
うん、
スキーねとかスノボとかでさ、シャーシャーシャーって滑ってとかさ、
うんうん、
やっぱその外に出てるっていうのが結構気分が晴れそう。
確かに楽しいよね。
うん。
しかも謎にさ、スキー場のご飯って美味しいじゃん。
え、わかる。もう絶対に日本だったらね、カツカレー食べたいもん。
わかる。絶対カツカレーだよね。
うん、絶対カツカレー。
そう、私ね、ウィンタースポーツしないけど、それを食べだけに来たの。
なんだろうね、ゲレンデマジック。
ね、美味しい。
普段食べたいと思わないのに。
わかる。なんかそういう、なんて言うんだろうな。ちょっとか非日常というかさ。
うんうん。
家にいるだけよりは、まあ楽しいし、気分転換になるし、外に行けるし、運動もできるし、いいんじゃないですか？
ね。冬、うん、家にいたい気持ちはあるけど、でも、
うん、
まあ、いろいろ工夫して外に出て、
そうだね。
早期うつ病をみんなで乗り越えましょう。
そうだね。まあ、最悪、ビタミン D アプリを飲んで。
うん、ちょっとこれから、入れておこうと思う。買うものリストに。
そうそうそう。まあ、私自身が飲んでないから、どれだけ効果があるかわかんないけど、実際にルームメイトがリピートで毎日冬は飲んでたから、意味はあると思うからさ。
ねえ。
うん。
まあ、ちょっと、試してみようかな。私も今まで飲んだことないけど、今どんなもんか、私が実践してみましょう。
そうだね。もし、でも、そんな落ち込んでないんだな、飲
まだだ、まだいいかな。落ち込んでき始めたら。
そうそう、落ち込んでき始めたら思い出してくれたら。いいと思います。
はーい。
はい。
ということで、今日は、まあ、ウィンターブルーということで、冬季うつ病について、なんで、そもそもこういう、ちょっと鬱っぽく冬はなっちゃうのかっていう根本的な、まあ、原因のところと、あとは、まあ、どういうふうに、冬季うつ病にならないようにとか、あとは、まあ、なったとしても、まあ、回復できるようにするかっていう3つの tips を、よっちえから紹介してもらいました。
はい。そんな感じで今月のテーマは、体と心のセルフケアというふうになっています。11月皆さんへの質問は、あなたがホッとできる時間や空間はということなので、あなたのリラックスできる空間だったりとか、こんなことしてる時間がほっこりしますみたいなエピソードがあれば、ぜひぜひ教えてください。
はい、皆さんからのこの質問の回答であったり、あとはリクエスト、あと、まあ、感想などを質問箱から提出していただけるので、この質問箱のリンクは私たちの概要欄に貼っておりますので、そちらから皆さんからの質問の回答とか、あとはリクエストっていうのをお待ちしてます。
それでは皆さんからのお便りを楽しみにしています。
では皆さん次のエピソードでお会いしましょう。
See you next time!
バイバイ。